私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。
アーメン。
数年前のことになるのですが、ふと個人的に自分の年間聖句を決めようと思い立って、イザヤ書55章の御言葉を選んで1年間を過ごしたことがありました。それは次のような言葉になります。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。預言者イザヤを通して言われているように、主の御心は確かに私たちの思いを高く超えています。私たちの思いを高く超えているというのですから、私たちはその神の御心を確実に理解し、常に正確に受け入れることなど到底できないに違いありません。少しも理解することができない、これが真実なのではないでしょうか。ところが私たちは時に神の御心について、そんなに高くない、そのように捉えてしまうことがあるのです。どういうことかと言いますと、もう高く超えているから捉えられるはずのない神の御心を、私たちは自分の経験や知識、常識、そういったこう狭い範囲の中で受け止めることができる、そのように振る舞ってしまうことがあるのです。取るに足りない私たちのその認識の中に、私たちの思いをはるかに超えた神の御心を無理やり押し込めて、自分では分かったつもりになっている、そういうことが私たちにはあるのです。かつて私たち日本福音ルーテル教会でも、子どもの時に受ける洗礼を小児洗礼と言い表し、大人になってから受ける洗礼を壮年洗礼というふうに区別をしていまして、経籍簿を見ると洗礼の欄に種別っていう項目があって、小児洗礼か壮年洗礼かを書く欄があるんですね。私たちの常識では大人と子供では知識も経験も違いますから、信仰においても同じではない、このように考えられるのでありましょう。このことは私たちが信仰というものを人の理解力と結びつけて考えているのだということがわかります。つまり大人は十分に理解できるが、子供は十分に理解できないだろうから、自分で信仰が告白できるようになって、献身する必要があるというわけです。しかし第二の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙にありましたように、主は一人、信仰は一つ、洗礼は一つなのです。理解力のある大人でも、たとえ理解力が少ないように見える子供でも、洗礼に違いがあるわけではなく一つだと言われているのです。人の理解力に違いを見出したくなるのは私たち人間の勝手で、神の思いは高く超え、人間の側に見える違いのようなものを超えて、洗礼を受けようと見舞いに立つものを大人であれ子供であれ喜んで受け入れてくださるのであります。洗礼についてルテル教会では恵みの手段というふうに言います。 恵みの手段とは、神が恵みを私たちに与える方法を意味しています。洗礼と聖餐を恵みの手段というわけです。洗礼は神が恵みを与えるための手段、方法、すなわち神の側の問題であるというのです。私たちの思いと道を高く超えた神の思いと道とが全てなんです。このことからも、たとえ人の目には違って見えるとしても、神の目には洗礼は一つであるということがわかるのです。先週執り行われた葬儀において、私はマルコによる福音書2章の一つの物語から説教をいたしました。それは4人の人が病気の人を床に寝かせたままイエスのもとに連れてきたという話であります。大勢の群衆がいて近づけなかったので、屋根を剥がし穴を開けて、そこから病人を床に寝かせたままイエスの前に吊り下ろしたあの話であります。そしてイエスはその人たちの信仰を見て、病人にあなたの罪は許された、このように言われたのであります。私はこの4人の人たちの行動を祈りであると申し上げました。床に寝かされた人は何一つしていませんし、その人がイエスを信じていたかどうかについても記されていないのです。大切なことは4人の人の祈りであり、それを信仰と受け入れた主イエスにあるのです。亡くなられたご主人は洗礼を受けておられませんでしたが、クリスチャンである妻の祈りはご主人をイエスの前に連れ出し、イエスはそれを信仰と見てご主人を受け入れてくださったのだとお話しいたしました。このように私たちの思いを高く超えた神の御心は、人が何をしたかとかどれだけ知っているか、そういうことではなく、その人を周囲の人の祈りによってそのまま受け入れてくださるのであります。ですから大人の洗礼、子供の洗礼という区別はないのです。どれだけ勉強したか、どれだけ聖書を知っているか、そういうことで違いが生まれるものでもないのです。それはあくまでも人間の目から見た時の区別に過ぎないのであります。さて、福音の日課に目を向けてまいりましょう。主イエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へと向かわせ、ご自身は群衆を解散させ、祈るために山へ行かれました。ちょっと待ちましょうか。何があるんでしょうかね、今。何が始まるんでしょうか。説教をやめろということなんでしょうか。気を取り直して、さて、福音の日課に目を向けてまいりましょう。イエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ向かわせ、ご自身は群衆を解散させ、一人祈るために山へ行かれました。ここで敷いて船に乗せたというイエスの思いというものがあるわけで、それは弟子たちの思いを高く超えておりましたから、敷いるその理由をその時誰も理解することはできなかったでしょう。高く超えた御心は 後から振り返ってみた時に初めてこうじんわりと分かってくる、そういうことがあるものなのです。その時にはなぜだというふうに思うことしかできないのですが、後から振り返るとその御心を知ることができるのです。特に辛い経験や困難に直面した時に、人はそこに神の御心を見出すことができず思い悩むことでしょう。しかし時が過ぎて振り返る時に、その辛さや困難の中にあった神の御心を知ることがあります。強いて船に乗せたイエスの心も後から思い返す時に分かるのではないでしょうか。船が湖の真ん中に出た時、逆風のために弟子たちは漕ぎ悩んでいたといいます。彼らは困難の中に置かれているのです。弟子たちは神の御心を知るどころではなかったでしょう。しかも前回突然の風に悩まされた時には同じ船に主イエスが乗っておられたのですが、今回イエスは祈るために山へ行かれ、実際そこにいるのは自分たちだけなのです。人の思いからするならば、湖の真ん中で逆風に悩まされているのですから、イエスはおられないし自分たちのもとに来てくださることもない、このように結論付けられたことでしょう。しかし実際彼らから離れ祈るために山に行かれたはずの主イエスでしたが、逆風に悩まされる弟子たちを見て湖の上を歩いて来られたというのです。つまりイエスが強いて彼らを船に乗り込ませたのは、彼らを困難に合わせないためなのではないのです。そうではなく、彼らが困難に直面するためであったと言えるでしょう。よく人生を大海原に船を漕ぎ出すようなものと例えることがあります。まさに逆風のために漕ぎ悩んでいた弟子たちの姿は、人がそれぞれの人生で経験する困難に直面した時のようであると言えるでしょう。自分ではどうすることもできない困難に直面する時、人は神を見失ってしまうことがあるでしょう。人生における不条理にも見える出来事を前に、人はそれを受け入れることができずに苦しむことがあるでしょう。大きな災害によってたくさんの方々の命が奪われる現実を前に、神はおられないと結論付けたくなってしまうことがあるでしょう。しかし人生において私たちがどうすることもできないような困難に直面したり、試練と思えるような辛い経験をしたりすることがあるのは、そこに神がおられないからではないのです。そうではなく、そこに私たちの思いを高く超えた神の御心があるということなのです。私たちにはそれがその時わからないだけなのです。人は困難に直面したからこそ、逆風の中で自分たちに出会われる主イエスを知ることができるのです。イエスが彼らを強いて船に乗せた理由はここに隠されていたと言えるでしょう。このように私たちの思いを高く超えた神の御心がより具体的に表されたのは、 イエス・キリストによる神の愛に違いありません。その愛は私たちの思いを高く超えているために、私たちにはわからないことが少なくありません。神の愛そのものであった主イエスが、主イエスとその十字架の死とは神の愛の極みでありましたが、行動を共にしていた弟子たちさえそれを理解できなかったと聖書は伝えています。それは私たちがその高みを極めたならたどり着くことができるというものではなく、かえって私たちが目指そうとすることとは正反対と思えるところに見出されるのが神の愛なのです。それは私たちが小ささや不安、弱さに不安を覚えるときに見出せるものなのです。それは私たちが困難に直面し、自らの手ではどうすることもできない現実の中に置かれておいてこそ見出されるものなのです。私たちに求められているのは、神の御心が私たちの思いを高く超えていることを自覚し、理解できないとしてもこれに信頼し受け入れるということではないでしょうか。そしてそれこそ信仰というものに他ならないんです。私たちは自分が置かれた状態が何事もなく穏やかであることを平和である、このように考えます。毎日の生活が穏やかで困難に遭わないことを望みます。また信仰によってそのような平和を確保したいとも期待するでしょう。しかし信仰を持つ者も持たない者も変わらず逆風に遭うような経験をするのであります。私たちにとって大切なことは、逆風に遭わない人生を望むことではなく、逆風の中でこそ悩み苦しむ私たちの現実の中に来て、出会ってくださる主を知って主を待ち望んで生きるということなのです。今日聖書は、愛をもって互いに忍耐し平和の絆で結ばれて霊による一致を保つように努めなさいと教えています。つまり聖書が示しているのは、神の平和とは世の中が穏やかであることでも心配や揉め事がないことでもなく、愛であるキリストに根ざして、キリストにあって神の平和に結ばれて生きるということに他ならないんです。愛であるキリストに根ざし、キリストに結ばれている生きるならば、たとえ逆風の中に置かれたように思える人生の困難や危機にあっても、その私たちを決して見捨てず、共にいてくださる主によって、私たちは安心して生きることができるのです。これが今日、聖書が日々の生活の中で逆風にこぎ悩むことがある私たちに語りかける、人の思いを超えた神の御心、福音なのであります。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。